ですね。はい。ではですね、まず私が初めてスイス行ったとき、まあこれはさっき皆さんが作ってもらった通りのやつでも OK ですね。When I went to Switzerland for the first time ですね。多分これが一番頭に出てきやすい言い方かなと思いますね。うん。一回これ行きましょうか。音読で。When I went to Switzerland for the first time。はい。
When I went to Switzerland for the first time。
うん。っていう感じ。で、ちょっと変えましょう。When to でもいいんですけども、今回は私が初めてスイスに訪れた時で行きます。訪れるで使って言ってください。新田さんどうぞ。
When I visited Switzerland for the first time.
うん、こっちで行きたいと思います、今回。まあ、どちらもいいんですけどね。うん。はい。じゃあ行きます。When I visited Switzerland for the first time. はい。
When I visited
Switzerland. うん、そうですね。When I visited Switzerland for the first time ですね。うん。になる。で、次行きますね。で、今回ここをどうするかっていうとですね、さっき for the first time。これ副詞で使ってもらいました。副詞。でも今回はこれを接続詞でいきます。接続詞。はい。これ接続詞で直すとどんな感じなのかやってもらっていいですか、福島さん。
初めてですね。
うん、はい。
接続詞でやる。
うん。
初めて。接続詞。フォーダファースタイム接続詞でやるの。
うん、そう。そうそう、変換してやるって感じですね。
接続詞？わかりません。
うん。これどうしましょう、新田さん。
接続詞。The first time で、主語動詞っていう、うん、何でしたっけ、ごめんなさい、ちょっと名前を。
それです。
はい。
うん。もうやってみましょうか。じゃあ。
あ、この文章ですか？
はい。
The first time、I visited Switzerland。
正解。そういう感じですね。そうそう。The first time、これで接続詞できるんですね。うん。うん、だから、The first time 言った後に SV 持ってきてください、後ろに。はい。じゃあ行きますね。The first time I visited Switzerland。はい。
The first time I visited Switzerland.
うん、っていう感じになりますね。じゃあちょっと応用しておきましょう。こんな感じですね。いろいろあとはファーストがあればいいんで。私が2回目にスイスを訪れたときって言ってみてください。福島さん。
The second time I visited Switzerland.
うん、そういうことですね。じゃあ行きます。The second time I visited Switzerland. はい。
The second time I visited Switzerland.
うん、で、あとはまあ3、4、5、6、7、8回目って感じでやっていけばいいわけですね。で、あともう一ついきましょう。私が最後にスイスを訪れたとき、新田さん。
The last time I visited Switzerland.
うん、ラストはそうですね。正解です。じゃあいきます。The last time I visited Switzerland. はい。
The last time I visited Switzerland.
うん。っていう感じですね。まあ、こんな感じで応用可能になりますので、覚えておいてください。じゃあ今回初めてだから、The first time でいきますね。で、The first time I visited Switzerland で言って、その時どうしたかって言ったら、この The first time がこれが接続詞なので、全体で言ったらこれ副詞節ですね。The first time I visited Switzerland。これが副詞節。なので、後ろに主節、メインの文章を持ってきましょう。で、メインの文章っていうのが、その国の美しさに一瞬で魅了されたです。はい。で、さっき言ってもらったのが、まあ、attracted っていう言い方もありました。attracted。うん。これでも全然いいんですけども、今回は F から始まります。F。わかる方。うん。F はですね。F はこう言います。be fascinated by ですね。fascinated。今回ちょっと、ズームの方に今、スペル書いてあります。be fascinated by を使っていきます。じゃあ、一回作れますか、これで。その国の美しさに一瞬で魅了された作りましょう。福島さん。
I was fascinated by the beautiful country.
うん、そうですね。
in the moment. はい。
あ、そうそう、そういうこと。OK ですね。まあまあ、beautiful country. そう。うん、その国の美しさ。今でも全然いいんですけど、聞こえ方だとこんな感じですね。その美しい国に魅了されたって感じなので、その国の美しさって今回行きたいですね。 うん、ちょっとだけ変えます。うん、これどうしましょうか。じゃあちょっと新田さんやってみます。
ビューティーオブザカントリーってことですか。
あ、そうそう、そういうこと。ビューティーオブザカントリーですね。正解です。ビューティーってこれ名詞ですね。美しさっていう、ビューティフォーの名詞形ですね。今回これ使いましょう。じゃあ音読しますよ。 I was fascinated by the beauty of the country。 はい、
I was fascinated by the beauty of country。
うんですね、まあ、まあその国ってもう特定されているので、スイスのことなので The country でいきますね。 The country、はい、でいきます。で、次いきますね。ですね、これで一応全部できたわけなんですけど、これ日本語見るとです。あ、ごめんなさい、英語見るとこれ語順逆になってます今回。うん、I was fascinated 先に言ってますね。ちょっと語順変えて言ってもらっていいですか。で、最初にスイッツァーランド行きましょう。 I was fascinated by the beauty of Switzerland っていう感じですね。ちょっと新田さん、これでもう一回お願いします。
I was fascinated by the beauty of Switzerland、the first time I visited there。
そうですね、まあ、で、ビジットこれ他動詞なんで、ではつけられないですからね。ではってこれ副詞なので、そうですね、visited did にしなきゃいけないですね。 OK、 今回そっちが、これが最終的な答えになってます。じゃあ音読しますよ。あ、でごめんなさい、あと一瞬でか、一瞬ではですね、 in a moment でもいいんですけども、他に新田さん今何て言いましたっけ。一瞬って
soon とかだったと思います。
あ、 soon、 そうね、 soon でもいいですね。まあこれいろんな言い方あるんでね、一瞬って今回は同じく I から始まって、かつ一単語ですね。一単語わかる方。これはですね、instantly とかありますね。
instantly。
いろいろ言い方ありますよ。instantly とか soon とか in an instant とか in a moment とか immediately とかいろんな言い方ありますけどね。まあ、今回ちょっと instantly で使っておきましょう。で、instantly がこれ、なので、ですね、置く位置は文中に置きましょうか。ちょっとやってもらっていいですか、もう一回。新田さん。
I was instantly fascinated by the beauty of Switzerland.
うん。で、後ろつなぎましょうか。The first time.
Switzerland, the first time I visited it.
はい、そこでいいですね。一瞬で魅了されたっていう感じで、一瞬っていうのは魅了されたを修飾してるわけなので、だから今回 fascinated っていうこの形容詞を前から修飾する方がいいですね。だから instantly fascinated、 ここがまあドンピシャかなっていうか、うん、わかる、意味が通じやすいかなっていうところですね。はい、まあまあ文中文末文頭を置けるんで、副詞は。だから instantly I was fascinated って言ってもいいし、もしくは I was fascinated by the beauty of Switzerland instantly って言ってもいいですけど、今回はちょっと文中に置いていきます。じゃあ音読しますよ。I was instantly fascinated by the beauty of Switzerland the first time I visited it. はい。
I was instantly fascinated by the beauty of Switzerland the first time I visited it.
っていう感じですね。で、これで一回終えます、ここは。で、次。海外校行きましょう。海外は日本よりも危険な場所が多いですって行きましょうか。うん、まずここだけいきなり言ってみてください。福島さん。
Overseas are more dangerous places than Japan.
うん。ですね。まあまあ、そんな感じで OK でいいと思いますね。いろんな訳し方あるんでね、ここ。はい。で、ですね。で、今回はそれに近いですね。福島さんのに近いです。答えは。はい。で、今回どうするかというとですね。まあ、Overseas でもいいんですけども、今回 Overseas 形容詞で使ってですね。海外、今回 places overseas にします。places overseas。これ、全体で名詞なんですけど、overseas が形容詞で、places という名詞を後ろから修飾してるって考えてください。places overseas。これで海外の場所って感じですか。うん。ちょっとこれから言うとどうなります。やってみてください、一回。新田さん。
places overseas, more dangerous place.More dangerous places than Japan.
なんか動詞なかったです。もう一回。
あれ places overseas are、
うん、
This is overseas から始めるんですよね。
そうそうそう、はい。
This is overseas are more dangerous place. More dangerous places than Japan?
そうですね。まあまあ、ね、places 2回来てるんで、dangerous のはそれはなしでいいですよ。
ないのか、ごめんなさい。すみません。なんかちょっと。はい。
うん。
ああ、more dangerous than Japan。
そうそうそう、そういうこと。うん。それで全然 OK です。はい。じゃあ、これが答えになってますね。ちょっと笑顔をします。Places overseas are more dangerous than Japan. はい。
Places overseas are more dangerous than Japan.
うん。で、overseas はですね、overseas と overseas っていう感じで、どっちでもいけるんですけど、まあ、どっちでも意味変わらないです。まあ、今回回答 overseas になってるので、それでいきますね。Places overseas are more dangerous than Japan ですね。で、今回ちょっとこれで練習したいものがあるので、比較の練習ですね。で、まあ皆さんも中級レベルまで来てるので、比較級もですね、ちょっと高度なやつ、いろいろやっていきたいと思います。で、何やるかっていうと、ですね、比較級作るときは品種を合わせるっていうのがルールなんですね。品種を合わせる。比較対象の品種を合わせるって感じです。で、今回は、海外と日本の比較なんですね。だから英語で言うと、places overseas と Japan。の比較です。で、今回はこの比較は名詞名詞の比較ですね。Places overseas も名詞だし、Japan も名詞。だからこれはこれで合ってますね。で、あとはですね、比較だと、副詞の比較もあります。副詞同士の比較。はい。これ、ちょっと間違いやすいことがあるので、ちょっとこれ練習しましょう。じゃあ、どうするかっていうとですね、今のですね、there are から始めてください。there is 構文の there are。うん、これからやるとどうなります？これ、じゃあ福島さん。
There are more dangerous。持っているところですね。海外は。
海外は。
dangerous をありますところですね。
あ、そうそう、dangerous な places がありますからですね。
There are から始めるんですね。There are more dangerous places。than Japan じゃないですもんね。
うん、じゃないですね。
There are more dangerous places までは合ってますか？
合ってますね。で、その後、海外にはって行きたくて。
あ、海外には。
うん、それを副詞で使ってほしいですね。
海外には。in the overseas、
うん。
海外には。in the overseas。
うん。
than Japan。
うん、で、何回も一つ欲しいですね。今のだとですね、副詞と名詞の比較になっちゃってるんですね。
はい、副詞と名詞で、ね、
そうそうそう、副詞にしてほしいです。
副詞にする、ちょっと待ってください。There are more dangerous places than Japan が名詞だから副詞にするんですよね。
はい。
Places in the overseas than Japan.Places?
それも名詞ですね、まだ。
そうですね。あれ副詞が作れないです。あれ
これどうしましょうか、じゃあ、ニタさん。
これ、ザンの次、in Japan とかにすればいいんですか？
あ、正解。それで一回やってみてください。
あ、なるほど。
There are more dangerous places in overseas than in Japan。
そういうことになります。で、まあ、overseas、これ実は副詞もあるんでね、副詞もありますから、in なしでいいですよ。だから、there are more dangerous places overseas って言っちゃっていいです。で、than in Japan。これはだから、副詞と副詞の比較になりますね。うん、じゃあ、ちょっとゆっくりお願いしますね。there are more dangerous places overseas than in Japan。はい。
there are more dangerous places overseas than in Japan。
はい、という感じですね。うん、この品種を合わせるっていう感覚、ちょっとぜひマスターしてください。ちょっと練習しましょう、別の例文で。まず簡単なやつは名詞の比較ですね。名詞の比較は簡単なんで、まず一番簡単なやついきましょうか。私は彼より背が高いですね。これいきます。私は彼よりも背が高い。福島さん。
I was taller than he.
うん、まあまあ、I am ですね。
I am taller than he.
そうですね、いきます。I am taller than he. はい。
I'm taller than he.
うん。 っていう感じですね。で、名詞、まあこれ簡単ですけど、名詞といっても、要は名詞だったら何でもいいんですね。だから例えば、to 不定詞の名詞的用法とか、あとは動名詞もこれ名詞ですよね。だからこれも比較対象でしてもいいんですね。例えばこんな感じです。私は、どうでしょうかな。私はリンゴを食べるよりも、ちょっと変な感じですけどね。私はリンゴを食べるよりも、みかんを食べる方が好きだって言いましょうか、うん、私はリンゴを食べるよりもみかんを食べる方が好きだ。ちょっとこんな感じで作ってみてください。新田さん。
はい、
新田さん聞きます。
はい、
はい、
I like.
はい。
I like better.
うん、better でいいですね。
I like better eating orange than eating apple.
うん、ですね。それで正解。で、better はこれ副詞なんですけど、これ他動詞と目的語の間には入れないです、基本的に。
うん、
だから文末に入れましょう。
はい、
うん、もう一回行きましょうか。
あ、I like eating orange than、
うん、あ、ごめんなさい、そこに行きます、そこの文章。
あ、I like eating orange better than ってことですか。
そうです。
better than eating apple、
そういうことですね、うん、で、今回総称認証で行きましょう。 oranges と apples ですね。はい、じゃあ行きますよ。 I like
eating oranges better than eating apples。
はい、
I like eating oranges better than apples、
うん、まあ、better than eating apples ですね、今回練習で。
あ、
どう召してあったか。うん、まあ確かにアポ、そう、better than apple でもいいんですけどね、oranges と apples だけの比較なので、better than apple でもいいですけど、ちょっと今回練習で eating better than eating apples でいきます。じゃあちょっと今どう召しだったんで、to 不定詞で言い換えて今言ってみてください。to 不定詞、福島さん。
I like to eat oranges、better than to eat apples、
うん、っていう感じですね。いきます。 I like to eat oranges better than to eat apples、はい、
I like to eat oranges better than eating apples、
うん、better than to eat apples ですね。
あ、to eat apples、
そうそうそう、うん、品詞を合わせていく、あと文法も合わせていくっていうのが綺麗な比較級ですね。はい、今のが、まあ、今のが名詞ですね。まああとは別にいろいろできますよ。なんかざっと説ですよね。ちょっと今あれですけど、まあざっと説の比較もありますし、あとはウェザー説の比較もありますね。ウェザーないないなに、more than ウェザーないないないとか、こういうやつですね。うん、要は品詞が名詞だったら何でもいいんですよ、正直。うん、はい、なのでこんな感じで、いろんなパターン、バリエーション豊かにですね、比較してくれるように練習してみてください。はい。じゃあ、あと、副詞もやっていきましょうか。副詞ですね。副詞は、前置詞が入るときは、前置詞の入れ忘れ多いので、気をつけてください。まあ、入んないパターンもありますね。ちょっと簡単なやついきましょうか。私は5年前よりも大きくなりましたでいきましょうか。うん。私は今は、今も、ちょっとね、あえていきましょうか。私は今は5年前よりも大きくなりました。背が高くなったってことですね。新田さん。
はい。I become taller than5 years ago.
正解、そうですね。はい。で、まあ、今はだから、I am taller now って入れていきますね。now than 5 years ago ですね。うん。ちょっといきましょうか。I am taller now than 5 years ago. はい。
I'm taller now than 5 years ago.
うん。って感じですね。この than 5 years ago ですね。これ、now と5 years ago っていうこの副詞の比較ですね。5 years ago は別に前置詞しなくていいので、これで副詞になりますので。 うん、このままで大丈夫。で、要はこの than と5 years ago ですね。than ってこれ要は接続詞なんで、品詞で言えば。もともとはこれですね。I am taller now than I was tall 5 years ago ですね。もともとは。でも I was tall って別に言わなくてもわかるから、だから than 5 years ago っていう感じで省略されてるっていうことです。あとは他に副詞接も持ってこれますね。じゃあ今もう一回行きましょうか。私は今は、私が子供の時よりも大きくなりましたっていう感じですか。私が子供の時よりも今の方が大きいって感じですかね。こんな感じで言ってみてください。福島さん。
I am taller now than when I was a child.
うん、そういうことですね。when っていう、この when I was a child という副詞接。これも副詞なので、now と副詞接の、比較ですね。これもありです。じゃあ行きます。I am taller now than when I was five, when I was a child. はい。
I'm taller
now than when I was a child.
うん。っていう感じでいきますね。こういうのもありですね。副詞接の接続詞持ってくるパターンですね。はい。じゃあ他に行きましょうかね。じゃあこれで行きましょう。私は、海の、ですね。私は山の中で住むよりも海のそばで住みたいです。住むのが好きです。って行きましょうか。私は山の中で住むよりも海のそばで住む方が好きだって言ってみてください。じゃあ、これで新田さん。
I like, living near the sea more than living near the mountain. On the mountain.
まあそうですね。まあ、more than, 山の中だから、more than in the mountain でいきましょうか。more than in the mountain.っていう感じですね。今回は、by the sea, near the sea と、in the mountain の比較です。副詞句ですね。はい。だから、than the mountain という感じで、ここ名詞にしないように気をつけてください。はい。じゃあ行きますよ。I like living near the sea better than in the mountain. はい。
I like living near the sea better than in the mountain.
So, in the mountain ですね。in the mountain. So.はい。っていう感じになりますね。こんな感じで副詞の比較がありますので、覚えておいてください。はい。OK です。じゃあ、戻りましょう。ですね。戻って、今回は、まあ、there's 語文じゃなくてですね、places overseas の方ですね。ちょっとこれもう一回音読しますよ。places overseas are more dangerous than Japan. はい。
places overseas than Japan.
うん、っていう感じになりますね。はい。じゃあ、まだ残ってるやつありますね。あえて行く必要はないですね。言ってみてください。あえて行く必要はない。福島さん。
I dare not go there.
そうですね。世界へ行きます。I dare not go there. はい。あ、ごめんなさい。聞こえますか？じゃあ、まずはですね、I dare not go there っていきました。で、これ今の作り方、there っていうのは助動詞の作り方なんですけども、助動詞じゃなくて一般動詞で言ってみましょう。一般動詞でお願いします。福島さん。
一般動詞、I need not go there?
there 使うんですけど、
there 使って。
うん、一般動詞。
あ、わかりました。I don't dare go there.
うん、なんか足りなかったですね。なんか足りない。
もし。
あ、ごめんなさい。なんか足りなかったですね。
もし。あれ、また聞こえない。
to をつける？ I don't dare
to? そうそう、正解。もう全部言ってみましょう、ディータさん。
ああ、そっかそっか、そうですよね、
うん。
I don't dare to go there.
そうですね、正解。それでいきます。じゃあ、音読で。I don't dare to go there. はい。
I don't dare to go there.
うん。っていう感じですね。これでいきたいと思います。I don't dare to go there ですね。はい、正解です。 次いきますね。で、今のこれでいいですけども、今回はですね、助動詞でいきます。助動詞。はい。だから、I did not go there ですね。これでいきたいと思います。はい。で、今回、かやかこだからですね、さっきと同じようにですね、日本語と語順違います。あえて行く必要がないって言って、海外の方が危険な場所が多いので、うん、っていう語順、こっちの語順でいきます。じゃあちょっとこれでもう一回言ってもらっていいですか。改革の中だけ。福島さん。
I dare not go there. Places overseas are more dangerous than Japan.
うん。で、のでって今回入れましょうか。次。なのでってやつですね。
あので、so.
うん。
I dare not go there. So.Places overseas are more dangerous than Japan.
ちょっと意味がなんかあれこんな
違うんですね。あ、だからにしなきゃいけないか。うん。Since を使いますか。
それで。
I dare not go there since places overseas are more dangerous than Japan.
うん。今回これでいきますね。なので、since っていうのは話者と聞き手、理由がお互い分かっているときに使うということですね。はい。で、because と as って他にありますよね。で、because と as は、話し手は理由分かってんだけど、聞き手が理由分かってないとき。で、as は、ちょっとそれの硬いバージョン。で、since は、聞き手話して、お互い理由が分かってる。まあ、例えばなんか、終電逃しちゃったからタクシーで帰ろうかっていうときですね。まあ、終電逃しちゃったのはもうお互い分かってると。そういうときの場合には、since を使います。じゃあこれで一回音読しますね。I did not go there since places overseas are more dangerous than Japan. はい。
I did not go there since places overseas are more dangerous than Japan.
うん。っていう感じですね。OK です。じゃあこれはこれでできたと。じゃあ次、ずっと行ってきたのだがっていきましょうか。まあ私はずっと行ってきましたっていきましょう。うん。ここ言ってきて、言ってみてください。新田さん。
はい。I have said for a long time.
うん、そうですね。ずっとは for a long time でいいと思いますよ。で、ずっと行ってきたって今回、これ基本的に過去の話なんですね、全部。うん。過去の話なんだけど、より過去から言ってきたって感じでいきたいですね。
I had said.
そうそうそう。過去完了形でいきましょう。うん。
はい。
正解。はい。じゃあ、いきますよ。I had said for a long time. はい。
I have said for a long time.
っていう感じですね。過去完了形で今回いきたいと思います。はい。で、OK ですね。じゃあ、これで、あとは残ったやつが、そんなこと言うべきじゃなかったですけども、その前に一回まとめましょうか。で、今回どうまとめるかっていうと、まず、ずっと言ってきたのだがっていう、このだがっていうのは逆説なんですね。逆説。だから逆説を表す接続詞って何でしょうか？わかる方。
Though.
うん、though ですね。OK。で、今回は although を使います。ちょっと固めの方ですね。although。これで although をですね、although I had said for a long time っていう感じでいきます。で、順番としてこんな感じですね。まずは最初、初めてスイス行った時にその国の美しさに一瞬で魅了されましたって言って、その後に although、私はずっと行ってきたんだよって言います。で、何を言ってきたかっていうと、海外語ですね。あえて行く必要はないんだよ。なぜなら海外、日本よりも危険な場所が多いからね。うん、こんな語順になってます。ちょっと一回そこまでやってもらっていいですか？まとめてください。じゃあ、I was instantly から、福島さん。
I was instantly fascinated by the beauty of Switzerland the first time I visited it, although I had said for a long time.まだでしたね。
うん、そうですね。
I dare not go there since places overseas are more dangerous than Japan.
うん、とりあえず OK。じゃあ、これ音読しますよ。I was instantly fascinated by the beauty of Switzerland the first time I visited it, although I had said for a long time, I dare not go there since places overseas are more dangerous than Japan.
I was instantly fascinated by the beauty of Switzerland the first time.
I visited it.
Although I had said for a long time, I dare not go there, since places overseas are more dangerous than Japan.、
うん、 っていう感じになりますね。OK です。これで以上になりますね。で、次、残ったやつですね。そんなこと言うべきじゃなかった。ここだけ言ってみてください。新田さん。
I shouldn't have said such a thing.
そうですね。正解ですね。should have 過去分詞ですね。で、何々するべきじゃなかったのに、でも実際に言ってしまったっていう、このもう和者の後悔の音を表す、まあ、仮定法みたいな言い方ですね。今回これを使っていきますね。で、そんなことはまあ、such a thing でも全然いいんですけど、今回ちょっと it で言っておきましょう。it。うん。じゃあ、一回戻しますよ。I shouldn't have said it. はい。
I shouldn't have said it.
うん。っていう感じですね。まあ、なので今回はこんな感じですね。まあ、places overseas are more dangerous than Japan って言って、まあ、こう、接続詞でつなげるとしたら、but ですかね。but I shouldn't have said it。まあ、しかし私はそんなこと言うべきじゃなかったよと。いう感じになります。ただ今回はですね、一文でもっとつなげていきたいんですよね。but じゃなくて。うん、で、この it っていうのは何指してるかっていうと、この改括弧ですね。うん、この和者が言った内容。全部指してるのがこの it ですね。だからこの it を先行詞としてですね、it をある単語に変えればいいんですね。つなげるには。it 何変えましょうか、これ。わかる方。
which。
うん、which ですね。そう。カンマ which ってやつですね。非制限用法。前もやったと思うんですけども、これを今回使いたいと思います。じゃあ、非制限用法を使って、そんなこと言うべきじゃなかったの部分だけ言ってもらっていいですかね、福島さん。
はい、which I shouldn't have said.
うん、正解ですね。it はなしで OK です。OK、お読みしますよ。which I shouldn't have said. はい。
which I shouldn't have said.
はい、っていう感じですね。で、これ本当にネイティブよく会話とかでも使ってくるので、ちょっとこのウィッチの、カンマウィッチの使い方ぜひ覚えてください。ちょっと練習しましょうか。ちょっと前もやったと思うんですけど、もう一回やりましょう。例えばこんな例文ですね。私は医者である二人の息子がいるですね。うん、私は医者である二人の息子がいる。まずこれやってみてください。新田さん。
I have two sons who are doctors.
うん、そんな感じです。いきます。I have two sons who are doctors. はい。
I have two sons who are doctors.
うん、っていう感じですね。で、ここ、カンマ風と、あとカンマなしの言い方としてもあるんですよね。I have two sons, カンマ who are doctors って感じと、あとカンマなし。で、これニュアンスの違いがあるということだったんですけど、これニュアンスの違いなんですか、ちょっと言ってみてください。福島さん。
はい。カンマが、ある方は、私には2人の息子がいるっていうのがもう限定で、その2人がドクターであるっていうことで、うんうん、で、カンマがないと、ドクターである息子っていうのは2人いるんだけども、もしかしたら他には、ドクターじゃない子供もいるかもしれないし、うんうん、娘もいるかもしれないし、みたいな感じですか。
うん、正解です。そうそうそう。そのニュアンスで合ってますね。そう、カンマがあるとないと、そういうニュアンスの違いがありますので、覚えておいてください。まあ、要は、カンマウィッチとかカンマ風の場合はですね、なんか、補足を述べるときとかによく使うんですけどね。だから、and とか but と言い換えができます。だから、I have two sons, and they are doctors ってことですよね。うん。これだったらもう私は息子は二人だっていうふうに断定してて、そしてその二人は医者ですよっていう聞こえ方ですよね。で、and they are doctors って言ったら。うん。なので、こういう使い方ですね。で、あとはよく会話で使うのは、まあ、さっきも言ったように、なんか補足情報としてちょっと言っとく。なんかボソっていう感じですか？サブの情報として言う場合が多いんですね。前も出したかもしれないですけど、この例文行きましょう。彼は英語を話せると言っていたか、私は信じてないよね。私は信じてないんだけどね。っていう感じですね。ちょっと言ってもらっていいですか？新田さん。
He says he could speak English.
うん、まずは普通に行きましょうか。バットで行きましょう。
うん、I don't believe it.
うん、そうですね。But I don't believe it ですね。OK、行きます。He said he could speak English, but I don't believe it. はい。
He said he could speak English, but I don't believe it.
はい。っていう感じですね。まあまあ、これは普通の文章。じゃあ、これを関節じゃない、関節じゃない、which 使ってください。福島さん。
He said that he could speak English, which I don't believe.
うん、そういうことですね。要は it っていうのが he said he can speak English の先行詞ですね。を指しているので、これを which に変えればいいだけですね。じゃあいきます。He said he could speak English, which I don't believe. はい。
He said
he could speak English, which I don't believe.
うん、っていう感じですね。そうそうそう。He said he could speak English, which I don't believe ですね。じゃあ次のやついきましょう。今の関係代名詞の目的格だったんで、次ちょっと主格でやってみましょうか。で、まず最初は普通の文章を作ってください。彼は英語を話せると言ったが、それは嘘だったって言ってください。新田さん。
He said he could speak English, but it was a lie.
OK, いきます。He said he could speak English, but it was a lie. はい。
He said he could speak English, but it was a lie.
そうですね。じゃあこれを which 使ってください。福島さん。
He said he could speak English, which it was, which was a lie.
そうですね。which was a lie. そう。it を言い換えればいいだけですね。which に。OK。そんな感じになります。はい。この使い方覚えておいてください。結構ネイティブですね。映画とか、海外ドラマとか見ると結構ネイティブ、この which の使い方やってるんで、あとは人が先行詞だったら who ですね。とかでもなったりするので、これ覚えておいてください。はい。ということでした。で、今回はそれの使い方ですね。which I shouldn't have said. まあ、そんなこと言うべきじゃなかったんだけどね、っていうような聞こえ方ですね。はい。OK です。じゃあ、これで全部できたので、まとめましょう。最初から最後までいきます。新田さんどうぞ。
はい。I was instantly fascinated by the beauty of Switzerland the first time I visited it. Although I had said for a long time, I dare not go there, since places overseas are more dangerous than Japan, which I shouldn't have said.
うん、っていう感じですね。正解です。じゃあ、これで全文できましたので、日本文見まし、英文見ましょうか。11ページ開いていただいて、英文見て文法を確かめながら音読しますね。はい。では、いきます。I was instantly fascinated by the beauty of Switzerland the first time I visited it. Although I had said for a long time, I did not go there since places overseas are more dangerous than Japan, which I shouldn't have said. はい。
I was instantly fascinated by the beauty of Switzerland the first time I visited. Although I had said for a long time, I dare not go there, since places overseas are more dangerous than Japan, which I shouldn't have said.
うん、っていう感じになりますね。はい、これで以上になります。大丈夫ですかね？うん。はい。じゃあ、これで以上になるので、あとはこれをですね、時間があるときに何回も練習してください。音読でですね。はい。で、まあ、いろいろできましたね。ウィッチ、カンマウィッチとか、デアとかですよね。あとは今回、比較級の品詞を合わせる練習やったと思いますね。名詞と副詞に比較対象を合わせて作る練習ですね。あとは、the first time のこの言い換え表現とかもぜひ覚えておいてください。はい。
はい、
OK です。じゃあ今日はこれで以上になりますね。はい、まあちょっとだんだんと難しくなってきてますけどね。うん。まあ、もっと難しくなっていくので、皆さん頑張って、はい、はい、ついていくようにしてください。
はい。
はい。